人の世の喜びや悲しみを映して、歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
松原健之さんの歌で、作詞五木寛之さん、歌の旅人をこのコーナーのテーマ曲としてお聴きいただきました。スタジオに作家五木寛之さんをお迎えしています。今回もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしく。
本当にあちこち旅してまいりましたね今回の旅は千葉県です。
はい、もうすぐお隣ですね。
はい、あの五木さんは千葉とのご縁は？
ええ、あの僕は比較的千葉との縁は深い方でしてね、ちょうど昭和32、33年頃でしょうかね、千葉県の市川市のぼっけ町っていうところに暮らしてったことがあるんですよ、何年か。
住んでらしたんですか？ええ、
ですからあの千葉県の県民っていうか市川市の市民といいますか、
はい、
そこの場所に住んで土日は中山競馬場行ったりね、それから図書館なんかも随分通わせてもらいましたね。あの市川はですね、長井家風さんの終焉の地でもあって、それで当時その長井家風はこう手に袋を下げてね、それで浅草に通ってたなんていう、そういう話を耳にしてたもんですから、どっかで会わないかなと思ったら、本当にあの駅で、
はい、
ホームにあのベンチに腰掛けている家父さんを見かけたことがありましてね、
はい、
いやーこれが昭和の文豪だっていうふうに感激したことがありましたね。
いや、そうやって、まあ、フラフラとしと言ったら言葉悪いですが、まあ、歩いてらしたんですか？
晩年浅草にしょっちゅう遊びに行ってたようですし、いろんなところの踊り子たちと大変こう親しく交流してたっていう、はい、そういう方ですが、本当にあの文人の最後らしく市川で亡くなりましたね。ですから僕はこう両国から電車に乗って元八幡で降りて、それでそのぼっけ町のアパートまでとことこ歩いてたんですが、その当時はもう周り大根畑が多くてですね、
はい、
ひなびた風景だったんですけど、今はもうすっかり変わってるでしょうね。あの辺もつまりベッドタウンとして開けてきたんじゃないでしょうか。
市川先日行きましたけどビルだらけでしたよ大根畑なんてちょっと想像ができませんでした。
長いこと言ってないんで全くわからないんですが、はい、当時はその中山競馬場、中央競馬の中山でね、まあ競馬のある時でもそんなに人多くなかったんですよ。
それで、
桜の季節なんかもう本当にあのレース場の向こうからずっと一面に桜が咲いて、それでスタンドにまあ3分の1ぐらいでしょうかね、お客さんがいてね、そこで半ば昼寝しながら馬の走るの見てるなんてのはすごくもう幸せな気分でしたね。のんびりしてた時代ですから。
今のイメージ赤鉛筆手にっていうような、
いや今はもう大変なあの人が集まるみたいですね。ですから市川はちょうど私が24、5歳か5、6歳くらいですから、まあそこでコツコツ市川の図書館に通っては本読んだり、それから創作の真似事をしたりっていうふうにして、 で、その他にアルバイトをしながら暮らしていたのがその市川時代なんです。僕の、あの妹も今確か市川市に住んでる。
あ、そうでしたか。
で、千葉県とはねかなりご縁が深いです。
本当ですね、あの一時のエネルギーを充電した頃のいろんな思い出が終わりなんでしょうね。
そうですね、なんといっても20代ですから。
もう千葉って言ってもいろんなとこがありますけど、その先電車に乗っていくと埋め立て地もあるし、ともかく発展してますよ ね、 ね、
本当に。あの幕張のあたりなんかもメッセだとか、一度幕張のメッセで、まあ、講演というかお話をしたことがあったんですが、もう目が回るほどの空間でね、
はい、
もう周りも近代ビルがずらーっと並んでますし、
はい、
一変しましたね。
そうですね、あの東京に近いだけに千葉県民意識が場所によっては少なくて、うん、千葉都民という言い方があるんだそうですね。
なるほど。
ともかく、あの平らなところの多い県だそうです。一番高い山でも500メートルなくて、
うんうん、
あの起伏の少ない、つまり住むことのできる面積の広い県なんだそうですよ、
うんうん、なんかあの房総の方で非常に風光明媚で気候も良くて、うん、
はい、
日本のリビエラなんていう、あのそういう海岸淵にね、
はい、
新しい住宅地ができた時に、ぜひ勧められてここに住みなさいって言われたことがあったんですけどね、
はい、
そんなこともありました。
千葉県も農業生産はかなりたくさん取れるところですし、
はい、
うん、水産業も漁業総生産量全国上位、まあ、調子がありますからね。もう産業も、まあ、調子といえばお醤油とか、いろんなこう豊かな地ですよね。
あの僕の大学時代の同窓の非常に親しくしてた友達、上山君っていう人がいたんですけど、
はい、
千葉の方の立山の方でしたっけね、確かあの漁業組合のなんかこう役員かなんかやってたような網元のうちの出身でね、泊まりがけて遊びに行ったりしたもんなんですけど、
はい、
時々そういうあの海産物を送ってくれてたんですよ。ほら本当にね、いやこれがその海で取れるっていうくらい美味しかったし、新鮮でピチピチしてましたね。
そうですよね、私もあのあちらの千葉県に知り合いがいて、海の方行くとそれこそ海賊料理のようなものが新鮮で美味しかったんですが、うん、知らなかったのは伊勢海老の生産が全国一位になったりするところらしいです。
伊勢海老ってのは伊勢で伊勢海老って言うじゃないですか。
と思ったんですが、
種類なんですかね、海老の。
あ、伊勢の、そうなんですよね。え、そうですそうです、種類なんですけれど、千葉でそんなに取れるとは知らなかったもんで、びっくりいたしました。アサリもね、漁獲量がすごく多くて、うん、そういえば昔潮干狩りに行ったことあるなというふうに思いました。
夏目漱石が確か明治20年か22年ぐらいでしょうかね、あの東大の学生だった時代に、
はい、
友達と一緒にその房総から関東にかけて旅行するんですね。それでそこで仲間たちと千葉のあたりで漢詩を、あの中国風の漢文の詩を書いてるんですけど、うん、もう多感な房総の旅を墨雪録って、墨雪ってのは学図のことなんですけどね、墨雪録っていう全文漢文の紀行文で書いてるんです。それは素晴らしいもので、あの正岡子規がそれを読んで感動したっていうくらいね、すごいものなんですけど、昔から東京の学生の中では房総の方へ旅をするっていう、そういう憧れがあったみたいですね。千葉県はまた人材も豊富でね、
はい、
いろんな人がいっぱい出てますから、
はい、
印象の強い県ですね。
そうですね、あの歌手で言いますと岡春夫さんが木更津のご出身だそうですよ。
岡春夫ね、はい、岡春夫っていう人は本当の戦後の典型的な、まあ、いわゆる流行歌手のあの花形スターですけども、黒髪を当時はポマードって言ったんですけども、
はい、
男のポマードでぴったりとこうリーゼントスタイルに後ろになでつけてね、
はい、
まあキザって言えばキザなんですけど、そのツヤのある声で、でまあ憧れのハワイコールとか、
はい、
まあ泣くな小鳩とか ね、
そうですね、
戦後のもう大ヒット曲の持ち主ですから、はい、大スターでしたね。岡春夫、おかっぱるって言った
んです。あ、そうそう、おかっぱるって言うんだそうですね。
うん、
では一曲、岡春夫さんの曲をここで聴いていただきましょう。木更津出身の岡春夫さんの歌は、作詞石本美由紀、作曲上原玄斗、会いたかったぜ。
年ぶりに会えて嬉しいやのもじゃないか。昔馴染みの昔馴染みのお前と俺さ、男同士で酒組み交わす街のバスへの女は乗れん。
これはあれですね、岡春の歌としては、うん、しんみりした正統的な歌謡曲で、普通岡春っていうのはこう頭のてっぺんから声が出るような、
あの憧れのハワイコール、
そう、憧れのハワイコールとかね、ああいう明るい歌を想像するんですけど、
はい、
なんかしっとりした歌で、確か五木ひろしさんがこれカバーしてますね、うん、最近歌ってますけど、なかなかいい感じですよ。
しみじみするですね、会いたかったぜというタイトルがいいですね。
まあ石本美雪、上原玄斗っていう、まあ、歌謡曲のゴールデンコンビですからね、
はい、
珍しい歌を久しぶりに聞きました。
さて、その千葉県なんですが、千葉県もいろいろな特徴のあるところなんですけれどもね、潮干狩りはもちろん干潟があるから昔から盛んだったそうですけれども、三番瀬という千葉県の干潟かなり広くあって、それがだいぶ埋め立てでなくなって今は一部しか残されていないと、
うん、
いうことが書いてありましたから、
うん、潮干狩りなんていうそういうもの自体がね、
はい、
ピンとこない時代ですから。
と観光で言いますと、千葉県は東京ディズニーランドがあるし、
ああもうそれは、ね、
はい、
う
ん、あと鴨川シーワールドがあるしと、うん、ともかく人の集まるとこいっぱいありますよね。
昔からね、江戸時代そう自由にみんなが一般庶民が旅行できなかった頃に、神社仏閣に詣るっていう寺社詣だけは、まあ、簡単に許可されてたんですね、
はい、
でなんとかこうっていうものを作って、みんなが時間かけて貯金をして、うん、それでグループを作って旅行すると。で成田山新勝寺っていうのもこう江戸からまあ近かったせいもありますしね、
はい、
随分繁盛したもんだそうですよ。
そうらしいですね。今でもね、初詣でものすごく人が出るそうですけれど、う
ん、いや成田さんは大したもんですね。
ねえ、
大体日本の寺社詣っていうのはですね、生と俗の二面があって、
はい、
片方ではそういうふうに神様仏様っていうものにこうお参りしつつ身を清めて、うん、帰りがけには、ね、精進落としといってね、
はい、
今度はどっかでこう歓楽街で遊ぶっていうのがワンセットになってるんですね。ですから富士山は昔はもう修行の登山ですから、
はい、
富士に詣でて帰りは、まあ、三島 その芸者衆がいるみたいな。成田さんもそういうその賑やかなところもあることあるんですが、大体帰りにはね、船橋あたりに寄ってみんな精進落としをして帰ってくるっていうのが江戸の庶民の本当にこう楽しみだったみたいですね。
はい、
まあ歌舞伎なんかでも有名なね、
そうそう、
成田さんっていうものですけど、はい、お祭りがまたすっごいあそこは賑やかなんだよね。門前町で僕は何度か食事したことありますけども、うん、これ2階建て3階建てのこう家があるでしょ。でお祭りのその神輿がそこをだーっと通るときに、竹の先にね千冊とか一万冊をつ挟み込んでね、
ええ、
こう欄間にこうみんながずらっと並んでる人の中からこう差し出すんですよ。と神輿の上に乗ってるそのお兄さんがね、
はい、
パッとそれありがとうよっつって受け取って、そこでまたお囃子がパッと盛り上がるっていうね、だからあっちこっちから竹の竿の先でお札がね突き出されるという面白い風景があったり、
なんか威勢がいいですね。
いやー、さん威勢いいですよ、
はい、
それに成田さんの裏の方に、うん、確か占い横丁っていうのもあって、いろんな生命判断とか占いをなさる方たちがこう軒を連ねている一角もあって、これ非常に面白いですね。また成田さん のお寺の方たちは割合クラシック音楽にね精通されていてですね、
はい、
いろんな合唱団を組織したりすることもおありになるし、向こうのオペラ歌手を読んだりもなさってたっていうことを聞きましたけども、トロイ石の発掘で有名な大塚先生っていう方が成田に住んでられるんですけども、 私はまあ親しくさせていただいてて、まあ、成田っていう町のその成り立ちからね、それから歴史からいろんなその伝統から大塚先生が熱心に調査研究された資料を読むと、いやー面白いところだなっていうふうにつくづくと思いますね。
モダンなところもあるっていうことですかね。
まあ例えば空港なんかもそうですからね、外国からの一つの玄関口でもあるわけですから、いろんなことがありましたけれども、
はい、
まあ、成田というのはそういう古い古い日本人のその宗教意識から新しい外来の文化までを受け入れる、まあ、千葉県だけではなくて日本の玄関口というふうに言ってもいい場所ですね。
確かにそうですね。その古いって意味ではカソリ貝塚が千葉県で、縄文時代から人が住んでたところ、
うんうん、
古くから人が住んでるっていうのは温暖で食べ物があるということですよね。いいところということですよね。
きっとそうだと思います
ね。
まあ、このね千葉県は人材も豊富でね、
はい、
まあ、我々同業のものを書いたりする方も、
はい、
きら星のごとくにいろいろいらっしゃるでしょ
う。たくさんいらっしゃいます。作家で言いますとね、国木田どっぽ長子
これはね、
はい、それからですね、野木区の墓の伊藤幸男、
あ、
はい、今の山武市、山に竹って書く、いや竹市で山武市っていうところのご出身だそうですしね。椎名誠さん千葉市、
あー椎名さんね、
はい、高橋治さんが木更津市、
うん、
中野浩二さん市川市、伊坂幸太郎さん松戸市、海道武さん千葉市、中澤圭さん立山市とか、まあたくさんいらっしゃいました。
今のようときめく作家が随分たくさんいますね。
そうですね、いろんなものを書く方が出てらっしゃいますよね。
うん、
あと画家で言いますと菱川師宣、
は
あ
はあ、
もう古い話ね、見返り美人の、この方が鋸南町ご出身だそうですよ。鴨川出身で宗教家日蓮聖人、
あ、
お生まれが鴨川だそうです、うん、私誕生寺っていうお寺に行ったことがあります、
うん、ああそうですか、は
い、ここで誕生したからということでどうも、
うん、
後からできたらしいですけどもね、
うん、
そこでは皆さん鯛が お使いだという神の使いということで鯛を召し上がらないって聞いてびっくりしたことあります。あとその歌手で言いますと鹿内隆さんが市川のご出身、市木さんが少し住んでらした出身だそうですよ。
市川は千葉の中でもやっぱりちょっとモダンな感じのするところなんですよね。
あ、そう、モダンな方、アメリカにね、うん、音楽で留学されたりしてましたよね。それでは鹿内隆さんの歌をお聴きいただきましょう。作詞阿久悠、作曲井上忠雄、鹿内隆さんの歌で本木メルヘン。
で死んだ子はカモメになったよ。鉄塔のブルースに送られて踊るのが大好きと言ってたあの子が寂しさに耐えかねて死んだのさ。ジョニースミスも泣くのを忘れて海なりに向かって歌っていたよ。本木で死んだ子はカモメになったよ。なぜかしら誰でもそう思う。
鹿内隆さんの歌で本木メルヘンをお聴きいただきました。
横浜から千葉っていうとなんか非常に近いような感じがするんですけどね、感覚的に。だから同じ沿岸部ですから共通するものがあるのかもしれませんね、
はい、 そういえばその海続きって言いますと、うん、あの地名に徳島の阿波と同じ漢字は違いますけど阿波っていうところがあったり、和歌山の白浜と同じ白浜町っていうところがあったり、今はあの南房総市ですけれど、あの黒潮を伝って海からその南国の文化が流れてきたっていうふうに書いてあるものも多いですね。
なるほどね。
が大らかで、こう漁師の気象みたいなものが千葉にあるんだということのようですね。楽天的で大らかで温和だというふうに書いてあるものが多いですね。
やっぱりどっか南紀と少し共通したそういう雰囲気があるのかもしれませんね。紀州の南とね。
そうかもしれませんね。であの多分船でこうつながっていれば文化交流もあったのではないかなというような気もいたしますね。あとそうですね、あの神宮って千葉はね香取で戦いの神みたいなんですね。まあ、東国武士ってやっぱ勇壮な
ちょっとこう坂東武者っていう、
坂東武者、そうですそうです。それで多分戦いの神なんじゃないかなというふうに思うんですけれどもね。私も千葉っていうと落花生って感じがしますけど食べ物に行ってしまいますが、あと調べて面白かったのは酪農の発祥の地だそうです。
うん、なるほど。
やっぱり平らなところが多いんで群馬の妖精に使って、それが徳川吉宗の時代にインドから白い牛を持ってきて放牧して繁殖して牛乳を絞ったり乳製品を作ったのが酪農の始まりになってるんだそうです。 あと歌関係で言いますと歌手の人、今岡春夫さんと鹿内隆さん聞いていただきましたけど、森谷博さん、金沢明子さん、荻野美代子さん、加原智美さん、それから少年隊の植草さんとか XJAPAN の4人が皆さん千葉出身だっての知らなかったです。
やっぱりポピュラーなそういうシンガーっていうのがすごい千葉からたくさん出てますね。
そうですね、あとあの訪ねたところで、あここかと思ったのは御宿、月の砂漠の舞台になったって言われてるところで、
なんか月の砂漠っていうとアラビア半島かなんかをね想像しがちなんですけど、実は千葉なんですね。
御宿の砂浜で着想を得て、うん、あの作詞家の加藤正夫さんが書いたと言われていますね。で御宿行くと月の砂漠記念館っていうのがあって、そこも見てまいりましたけどね、あの砂浜に月の砂漠のラクダとそれに乗ってる人がいるんですよ、
うん、
歌の世界がこうオブジェになって
御宿の砂浜から連想がそういうふうにこう飛んだんでしょうね。
飛んだんですね、
アーティストの連想が、
はい、
月の砂漠を普通の童謡で聞くのはもう月並みですけども、
はい、
なんかちょっと違った趣向はありませんか。
はい、井上陽水さんが歌っていますので、ではそれをお聞きいただきましょう。作詞加藤正夫、作曲佐々木卓、井上陽水さんの歌で月の砂漠。
月の砂漠を春なると旅のラクダが行きました。金太銀太の蔵置いて二つ並んで行きました。金の蔵には銀の亀、銀の蔵には金の亀、二つの亀はそれぞれに紐で結んで 上がりました。
井上陽水さんの歌で月の砂漠をお聞きいただきました。
なんか違った感じに聞こえますね。
童謡じゃないようですね。
これまた面白い。
あの童謡を書いてらっしゃる作詞家の斉藤信夫さんも千葉県の山武市のご出身で、里の秋とかカエルの笛、
里の秋ね、
笛とか童謡を書いてらっしゃいますね。あと作詞家の伊藤明さんも千葉の出身、勝浦だそうです。南の島のハメハメハですか、大王ハメハメハってあれですね、みんなの歌になったその作詞家でいらっしゃいますけれど、カモメが飛んだ日も作ってらっしゃいますね、いろんな方が出てらっしゃいますけど、あのぜひこれを伝えないと怒られるだろうと思うのが、野球の長嶋茂雄さん、佐倉市のご出身だそうです。
いやもう千葉県の代表的なスターですね。
そうですね。あとマラソンの増田明美さん、それからあの高橋尚子さんがシドニーオリンピックで金メダルを取って、監督が小出義雄さんでしたけど、佐倉市のご出身です、小出義雄さん。
小出さん、
はい。あと水泳のソウルの、オリンピックの金メダリストの鈴木大地さん、あとゴルフでいうと青木功さん、丸山茂樹さん、池田裕太さん、今ね若手で注目されている方が、皆さん千葉県ご出身ですね。
いや人材豊富ですね、本当に
豊富です、俳優さんもすごく多くて、どこから挙げていいかわからないんですが、まず名前で言うと、あの生まれは千葉じゃないそうですが、ふるさと千葉と言ってらっしゃる千葉真一さん、宇津井健さん、清川虹子さん、市原悦子さん、山崎努さん、滝田栄さん、まあともかくたくさんいらっしゃいます。
いや本当に
キラボシのように長嶋俊之さん、
ね、
はい、中尾明さんもそうですし、女性で言うと東山千恵子さん、最近で言いますと牧陽子さん、田中美奈子さんもそうですし、日本人初のハリウッドスターの早川雪洲さんも南房総市というふうなことでした。
時代が随分あの昔に戻りますけども、早川雪洲ね、代表的日本人だったんですよ、かつてね、そのアメリカで知られた
戦場にかける橋に出てらっしゃいましたよね。
ああそうでしたね。
と写真家で探検家の星野道夫さんも市川市のご出身、やっぱり千葉は市川に住んでらしたから、市川あたりのことが一番懐かしいですか。
そうですね、あちこちあのやっぱ房総っていうのは学生の頃にね比較的旅をする機会が多いんです。で同級生に千葉の人がいたこともあって、よく夏休みなんかねあちこち行きましたよ、のこぎり山とかね。
あ、のこぎり山ね。
登りましたよ、
あの平坦な土地って言ってもあの辺りはギザギザとして、景色の風光明媚なところではないですか。
そうです ね、僕はもうその複数のふるさとって言ってるんですけども、一箇所にずっと長く住んだわけではなくて、
はい、
両親がまあ、学校の教師で公務員だったもんですから、転勤転勤で暮らしてきましたでしょ、
はい、
ですからいろんなところが全部自分の、まあ、ふるさとみたいな感じがしてるんですけどね、そういう意味ではその千葉県の市川も自分の小さなふるさとの一つっていう、そういう感じですね。
そういえば忘れてならないのが伊能忠敬、九十九里町のご出身だそうですよ。あの方がいらしたから日本地図がね、この時ってあの時代であれだけ正確に日本の地図を描いたって天才じゃないだろうかって学生時代に驚いたことを思い出しますが、商人でかなり商人としても優れた才能をお持ちだったそうですけど、あと色川私学っていうふうに言われた歴史家の色川大吉さん。
ああ色川大吉さんね、
はい、
あこれは本当に若い頃から丸山雅夫さんと並んでね、
はい、
色川大吉さんっていうのは一度読まなきゃいけない、はあ、そういう思想家でしたけどね、
はい、フィールドワークというのは実地見聞から歴史を見るという方だそうですね。
うん、
中野浩二さんご出身のね、市川ご出身だそうですけど、この方は作家だけじゃなく評論家でもありましたよね。
割と個人的に存じ上げていたんですけどね、
あの製品の思想ってね、
そうそうそう
言葉まで流行りましたよね。
一時期そうでしたね、
はい、作詞作曲で言いますと作曲家の源哲也さんが千葉なんですね。
ああ源さん千葉ですね、 もう源さんっていうと今の日本のいわゆる歌謡曲の世界ではね、
はい、
まあ、第一人者といってもいいくらいの作曲家なんですね。
そうですよね。
もともと源さん歌う前から自分でこう歌っちゃうからね歌い手さんが歌いづらいだろうと思う時は時々ありますけども、
はい、
まあ本当にもう天城越えに始まってね、ありとあらゆる曲を数から言えば膨大なあの数作ってられるんじゃないですかね。源さんがまだそんなに有名でない若い頃に、うん、あの八代亜紀さんの歌を一緒に、あの人はギターをつまびきながらこうでしょうかでしょうかとかって相談しながらね、やったこともありましたけどね、うん、ラジオ深夜便の歌っていうのを源さんとやりましたよ。
そうですね、2曲ありましたよね、いつきさんと。
ああ、そうですね、
ゴールデンコンビと呼ばせていただきますっていう感じなんですけれどもあの夜明けのメロディーと夜のララバイと、両方とも五木ひろゆきさんと源哲也さんのコンビで、
そうでした、そうでした、
大変評判が良くて、うん、あの曲もう一回かけてもらいたいというようなおはがきもいただいてました。あの、うん、今日はその中から夜のララバイを皆さんにもう一度お聴きいただこうと思います。作詞五木ひろゆき、作曲源哲也、藤田誠さんの歌で夜のララバイ。
優しいという字を人を憂うと呼んでみる、いつもそのこと思うたび辛い気持ちになってます。優しいだけでは生きられず、強くなるだけ心が寒い。だからせめてこんな夜は明かりを消して一人で歌う子守歌。この世に生きるということは胸を張るだけ背中が寒い。だからせめてこんな夜は自分のために一人で歌う子守歌。だからせめてこんな夜は自分のために一人で歌う子守歌。ララバイララバイララララバイ、
夜のララバイ、藤田誠さんの歌で聴いていただきました。
残念でしたね、あの藤田さんお亡くなりになったのは ね、
ね、
俳優さんとしても素晴らしい方でしたけども、
はい、
歌もね本当にこうあれなんでしょうね、鶴田浩二とか高倉健とか石原裕次郎とか、
はい、
みんな俳優さんで個性的な方たちってね、渡里哲也さんなんかもそうだし、歌がね本来うまいんだよね。
そうですね、
歌心があるというか、
はい、
今聴いてても本当にいいなと思いますけどね。
どなたかね引き継いで歌ってくださるといいですねこの歌曲がまたすごく素敵だから。
そうですね、
あの源哲也さん銚子のご出身だそうですけれど、
はい、
あのよくご存知だそうですけれど、千葉県民っていうような雰囲気ありましたか？
そうですね、あの名前は分かりませんけれども非常にこう明るくってね、
はい、
それでもう人とこう開放的に、あの意見も何でも言うし、そういう意味ではなんかこう、あ千葉県の明るさとか、そういう屈託のなさとかストレートさとか、
はい、
そういうものをよく表現したあの作曲家だと思いますね。あのなんといっても源さんは多作なんですけども、
はい、
多作っていうことはねクリエイターにとっては大事なことなんですよ。たくさんある中から不朽の名作っていうのは残るわけですからね、うん、ですからそういう意味では源さんの才能っていうのはやっぱすごいもんだなと思いますね。千葉県が生んだ作曲家として源哲也さんの名前はずっと残るんじゃないでしょうか。
そうですね、千葉県民気質、楽天的でおおらかで穏やかでのんびりで、うん、
まあ一見ですけどね、
書いてあった通りの方だったんですね、
う
ん、
いやそれは内側にいろんなこう苦しみやね、反問っていうのはあるんでしょうけども、それをこう表にこう出して打つな顔をしないところが素晴らしいと思うんです。
そうですね、それは苦労のない人いませんものね。
それはそうですよ、
それを乗り越える明るさ、
うんうん、皆さんも、まあ、ああいうふうにその名をなすまでは随分ご苦労いろいろあったっていうふうに聞いてるんです。ですからそれをだけど感じさせない、
はい、
そういう伸びやかさって言いますかね、それがやっぱり源さんの魅力なんでしょうね。
改めて県民性だけじゃなく千葉のさまざまな部分を見てきたんですけれど、調べ出すと行ってみたくなるとこがいっぱいあって、佐原っていうとこは小江戸って言われていて、
うん、
あの江戸時代の建物がいっぱい残ってるとか、養老渓谷風光明媚で有名ですしね、滝巡り、
うん、
ちょっと行ってみたくもなりましたし、うん、九十九里の海岸も見てみたくなりましたし。
そうですね、月の砂漠記念館ってのは行ってみたいですね
そうですか
東大元暮らしで意外にその千葉とか埼玉とかって近いところっていうのは意外に盲点に入りやすいところなんですよ。でも本当はもう訪ねて歩けば歩くほどね、いろいろとこう深い魅力っていうのがどんどんこう出てくるところ、そういうところがたくさんあるんでしょうね。
そうですね、今日の歌の旅を通じてもう一度千葉県を見直したいなという気になりました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎ、それが愛だと気づかないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座りたい、ガラス越しに海を見て、また会いたくて。
作家五木寛之さんの歌の旅人、今回は第38回千葉県編をお聞きいただきました。